とりむーの旅とかご飯とか悶々とした気持ちとか、ご無沙汰です。夏ほとんどやっておりませんで、秋になってしまいました。ですね、今回はこの間秋のお彼岸の時に私の本の一冊で、おばあちゃんと私という本があるんですけど、それをちょっと YouTube に1話だけ歌にしてあげたんですね。それのことについてちょっとお話ししたいなと思います。そのおばあちゃんと私という本は、私滋賀県出身なんですけど、琵琶湖がある、その滋賀県で父方のおばあちゃんと同居だったので、でうち共働きだったんで、両親がもうずっと弟と私とおばあちゃんで3人で過ごすことの方が子供の時は断然多くて、おばあちゃんは家か畑か田んぼにしか行ってなかったので、でその時のことを、日常を、主にご飯を中心に書いて、ご飯とか野菜とかおばあちゃんが作ってくれたものに関して書いた一冊なんです。でそれをわざわざなぜ YouTube にみたいなことなんですけど、これはまたちょっと話が飛ぶんですけど、理由というか、まあ理由ですね、理由が4つぐらいあったのが、ちょっと去年全部が重なったみたいな瞬間があって、まず1個は、もともと子供の時にヘレン・ケラーの伝記を読んだ時から手話と点字にはすごい興味があって、興味あったんですけど、まあ何も今も手話も習っておらず、点字も習ってないので全然わからないんですけど、その成人してから働いてから、聴覚障害の友達とか視覚障害の友達とか出会うようになって、数年前にまだスマホがなんかこう人の脳を悪くするみたいな悪い印象の方ばっかりが結構言われた時代が10年、7、8年前まではあったんですけど、その時に目の前で視覚障害の友達と聴覚障害の友達が間誰も介さずにスマホだけで意思疎通のやり取りをしていて、聴覚障害の子がスマホで打った文章を視覚障害の子が、その視覚障害の方の電話って全部音声機能で読み上げてくれるのがもう前からついてたんですけど、高速スピードでそのメールを読み上げていくっていうのがあって、でそしてその視覚障害の人はまた声で文章を入れて、それをメールで送ると、聴覚障害の子たちはそれをまた目で見て送り返すみたいな、目の前で見て、あ、すごい時代は手話と点字からこんなスマホを一台で返せるようになったんだと思って、まあ、それも感動だったんです。でそれはずっとあって、で去年オンラインツアーというちょっとコロナでゲストハウスを私はよく回るんですけど、国内のゲストハウスの方がオンラインツアー、地元のオンラインツアーというのを企画されて、それにオンラインで参加したんですけど、その時にこうゲストハウスのオーナーさんが自分のゲストハウスがある町をスマホの動画を見せながら、でその人がこうこっちの参加者、画面の向こう側にいる参加者がその現地のお店の人とかに質問したいことをオーナーさんが返して、その場で伝えてくれはって、その場で質問は返ってくるみたいな感じのやり取りがあって、その時に、わ、これは将来私寝たきりになってもベッドの上に寝転んだまま旅ができるって思ったんですよね。まあ、ちょっとその間返す人に自分の聞きたいこととかも全部通訳的な感じでお願いしなあかんから、ちょっとその方がボランティアとかだったら結構難しいかもしれないんですけど、それってすごいなと思って、あ、これですごい 寝たきりの人でも旅できるようになるんだと思ってめっちゃ感動した時に、ふと、でもこれはオンラインであって、そうすると視覚障害、聴覚障害がある人たち、どこ、そのオンラインだと全部が全部得られるわけではないじゃない、触覚とか味覚とかが直接触れられるわけではないので、あ、これ万人に行ける旅の仕方やと思ったけど、あ、違うなと思ってっていうのがあったのと、で、三つ目は、その同時期ぐらいにオーディオブックっていう存在を去年になって知ったんですけど、もうだいぶ前からオーディオブックというのはあったんですけど、普通の文章の本をその機械音ではなく人がちゃんと読んでくれるっていうやつで、視覚障害の方にとってもいいんですけど、最近はその何かしながら聞く、だから何かしながら本を読める、耳で読めるみたいなことを聞いて、わあ、それはすごいと思って、でもそこで私は文章も書いてますけど、メインは漫画とかイラストエッセイなんですよ。すると、あ、漫画って言ってもコミックエッセイの方なんですけど、そうすると、ん、どうやってこう文章じゃない部分を伝えたらいいのかなと思って、そしたら漫画を、その情景説明が漫画には書いてないけど、音声にするときに情景説明をしてるやつが、動画があって見てみたんですけど、でもそうするとなんか気持ちが途中で、そのなんかキャラクターの気持ちに入ってたのに情景説明が途中で入ってくると、なんか話が切れちゃうんですよね。で、あと書き手側としては言葉にできないから絵にしてるという部分もあって、特にコミックエッセイの私の書いてるおばあちゃんと私に至ってはそうなんですけど、その部分が難しいと思ってっていうのがあったのと、で、四つ目がちょうど去年、オーディオブックもそうですけど、音声配信アプリが結構流行りましたよね。何でしたっけ、すぐ終わっちゃったけど、めっちゃ芸能人とかみんな入ったやつ、あれもあったんですけど、私はこのラジオのアプリがいいなと思ってラジオトークの中で番組を始めたんですけど、これ始めるときに最初に話した聴覚障害の友達、視覚障害の友達がスマホ一台で喋ってたっていうのを見た時の視覚障害者の方っていうのが、その後友達、ずっと友達なんですけど、全盲の和太鼓奏者の片岡亮太さんって方なんですけど、自分がラジオアプリ始めるにあたって、亮太さんにはちょっと絶対出ていただきたいと思ってて、普段の仕事となかなか絡まないんですよね。でもすごいやってはること面白いから出てほしいなと思ってたんです。で、それを考えてる時に、あ、そうかと思って、亮太さんにそのイラストでしか伝えられないから絵にしてるやつを音声として、というか視覚障害がある人に対してどうやって伝えたらいいのかなっていうのを相談しようと思って、で、その番組内で亮太さんに聞いたら、亮太さんはそのコミックエッセイを文字の少ないこうイラストでほぼ表現してるやつは、BGM とかそういうのではなく、そのストーリーそのものを歌にしてみたらって言われたんです。お、なるほどと思って、ちょっとそれはやってみようと思って作ったのが今回の動画 YouTube なんですけど、そう、動画にしたのは視覚障害の方だけじゃなく、聴覚障害の方もそうじゃない人も誰でも読める、目で読める、耳で読める形にしたかったので、全部総合的な感じでやったんですけど、で、その時に歌にすればって言われた時に、パッともうこの人しかいないと思ったのがボイスパフォーマーの中村さと子さんで、 もう里子さんに作ってもらった歌を出来上がった時に亮太さんに聞いてもらったら、亮太さん私のイラストを一回も、それは当たり前なんですけど、見たことがないのに、帰ってきた感想がもうまさしく私の描いてる世界そのものだったんで、すごい里子さんと思って。でその里子さんっていうのは何ですかね、楽器も自分の体の一部にしちゃうし、自分も楽器の体の楽器の一部みたいな感じだし、音がないものに音を与えてしまうという、もう私里子マジックだと思ってるんですけど、それができる方で、そうすごいすごい動画が歌ができたんです。なのでちょっと下に詳細欄に YouTube のページを貼っておくので、よかったら耳で読んでいただけるといいなと思います。はい、なんか今回は真面目な話になりましたけれども、よろしくお願いします。お相手はイラストエッセイストの松鳥ムーでした。